お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記4章1節から45節と5章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記4章の学びに入りたいと思いますが、この章でモーセがイスラエルの荒野の旅を振り返る話は終わります。彼らがヨルダン川の東岸のネボ山の近くに来た時、モーセは最終的な指示を人々に与えます。新しい世代は今約束の地に入る用意ができていますが、彼らが入る前にモーセは荒野での経験を振り返り、彼らを愛しておられる神様に従うようにと懇願します。申命記4章の1節から2節。今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神、主の命令を守らなければならない。彼らは神様の御言葉を聞くだけではなく、行わなければなりませんでした。また彼らは神様がくださった通りに律法に従うべきでした。もしイスラエルが律法を守っていたなら、それは何という祝福になったことでしょうか。でもここには整えられた環境の中でも律法を与えられた民がその律法を守ることができなかったという事実が書かれているのです。神様の前に律法によって義とされる人は一人もありません。申命記は二つの偉大なテーマを強調します。それは愛と従順です。この四章でモーセはこの新しい世代に懇願し、彼らになぜ神様に従うべきかの理由を四つ説明しています。まず第一の理由は、神様はイスラエルを保護し、繁栄させたいと望んでおられるからです。神様への従順だけが、神様が彼らを祝福することがおできになる基礎なのです。二つ目の理由は、イスラエルの従順が神様への感謝を表すことだからです。申命記4章の5節から8節を読みいたします。見なさい、私は私の神、主が私に命じられた通りに、掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中で、そのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすれば、それは国々の民に、あなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らは、この偉大な国民は、確かに知恵のある、悟りのある民だ、と言うであろう。誠に私たちの神、主は、私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ、偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日、私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。神様はとても素晴らしく彼らを祝福されたので、彼らは自分たちの感謝を従順を通して示さなければなりませんでした。三つ目の理由は、神様の愛が必然的に 彼らの従順を促すからです。37節。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出された。神様はご自分が今までして来られたことの動機として彼らを愛しておられることを挙げられます。神様はすでに彼らをエジプトの地から解放され、これからもっと偉大なことを彼らのために行われようとしています。あなたが誰であっても神様はあなたを愛しておられます。神様はその愛をキリストの十字架で実演されました。私たちがキリストを救い主として受け入れるとき、神様の愛を経験することができるのです。四つ目の理由は、彼らは神様に属しているので、神様に従わなければならないからです。申命記14章の一節には、次のように書かれています。あなた方は、あなた方の神、主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。ここには、あなた方は、あなた方の神、主の子供であると書かれています。以上のように、神様への従順が人間にとって最も大切な定めです。3節から4節。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆、あなたの神、主があなたのうちから根絶やしにされた。しかしあなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆、今日生きている。モーセが言っているのは、イスラエルを呪うためにバラムが呼ばれたのに、バラムにはイスラエルを呪うことができなかった時のことです。でも彼は自分がイスラエルを呪うことができなかったので、モアブの王に一つの提案をしました。王は自分の民をイスラエルの子らのところに下って行かせて、彼らと混じり合い、雑婚させるようにというのです。そして偽りの礼拝を彼らの間に広め、そうすれば神様の裁きを彼らの上に招くことになります。その通りのことが民数記25章で起こりました。そのことがこの新しい世代にとって戒めとなるべきでした。そして同時にこれは私たちにとっても戒めとなるべきです。また主への従順には必ず素晴らしい報酬があります。主にしがみついてきた人たちは生かされ、約束の地に入ることができるのです。神様は従順が祝福をもたらすということをもう一度彼らに思い起こさせられます。五節。見なさい、私は私の神、主が私に命じられた通りに、掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。彼らはその地を所有するために入っていこうとしていました。6節。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だというであろう。イスラエルは世界のすべてに対して証人となるべきでした。イスラエルは教会が世に対して証人となるのと反対の方法で証人にならなければなりませんでした。私たちはマルコ16章の15節で全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられています。この命令はすべての信者に与えられています。一人一人のキリストにある信者は、 神様の御言葉を世界の果てまで届けるために何かの役割を担うべきです。しかしイスラエルの民は一度も宣教師となって出ていくようにと求められませんでした。それは彼らは詩編122編の一節にあるように、他の国々の民を、さあ、主の家に行こうと招くべきだったのです。ソロモンの知恵と栄華を見るために、シバの女王は地の果てから彼のもとにやってきました。そのようにしてイスラエルは世界に証をしました。もし彼らが神様に従うなら、神様は彼らを祝福され、彼らはすべての国々への証となるのです。申命記四章に戻りますが、九節。ただあなたはひたすら慎み、用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間、それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。彼らは神様に従い、これらのことを自分たちの子供たち、そして孫たちに教えなければなりませんでした。これは神様がイスラエルのすべての親たちに課せられた大きな責任でした。もしあなたが子供をこの世に送り出すなら、あなたがその子供に対して責任を持つのです。親であることは、なんと責任が重大なことでしょうか。神様はこのことをイスラエルにとてもはっきりと示されました。この国が失敗したとき、その失敗は家庭で起こり、神様はそれを裁かれました。十二節。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。ヨハネ4章の24節にはこのように書かれています。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。人々はどんなものであっても、神様の形を作ってはなりませんでした。主イエスは人となられましたが、聖書は主の肉体的な説明を何もしてはいません。私たちは今日、心の中に主を必要としているのであって、カンバスの上の色彩の中に主が必要なのではありません。24節から27節。あなたの神、主は焼き尽くす日、妬む神だからである。あなたが子を産み、孫を得、あなた方がその地に永住し、堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神、主の目の前に悪を行い、身怒りを買うようなことがあれば、私は今日、あなた方に対して、天と地とを証人に立てる。あなた方は、ヨルダンを渡って、所有しようとしているその土地から、たちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころか、すっかり根絶やしにされるだろう。主はあなた方を、国々の民の中に散らされる。しかしごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。この国は今日も世界に対する証人です。しかし今日彼らは世界中に散らされています。なぜでしょうか。それは彼らは神様が禁じられたことをしたからです。今は彼らがその地に戻り、国を作っているではないかと指摘する人がいるかもしれません。しかし彼らは近隣諸国と様々な争いに巻き込まれています。神様が予告されたようにいつか彼らをあの地に戻されるとき、彼らには今日あるような揉め事はなくなります。イスラエルの国は今日まだ神様の裁きのもとにあります。なぜならイスラエルは神様に背を向けたからです。神様を拒むなら、どんな国でも神様に裁かれるのです。30節。あなたの苦しみのうちにあって、 これらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うのである。31節。あなたの神、主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。イスラエルが滅ぼされてしまわないのは、神様が憐れみ深いお方だからです。私たちが滅ぼされてしまわないのも全く同じ理由です。33節から34節。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いて、なお生きていた民があっただろうか。あるいはあなた方の神、主が、エジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと、印と、不思議と、戦いと、力強い見てと、述べられた腕と、恐ろしい力とをもって、一つの国民を他の国民の中から取って、あえてご自身のものとされた神があったであろうか。神様はこれらすべてのことを彼らの父たちの目の前で行われました。神様は彼らに憐れみ深くあられ、それを彼らに覚えていてほしいと望んでおられるのです。37節。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持って、あなたをエジプトから連れ出された。神様がそうされたのは、彼らを愛しておられたからです。今日神様は私たちを愛しておられます。ヨハネ三章の16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。神様がそうされたのは誰であっても、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるからです。44節から45節。これはモーセがイスラエル人の前に置いた御教えである。これは諭しと掟と定めであって、イスラエル人がエジプトを出たとき、モーセが彼らに告げたのである。さて、申命記5章の学びに入りたいと思いますが、モーセの第2番目の演説です。これは律法を再び述べたもので、強調点はまだ愛と従順にあります。5章から7章には、10回の繰り返しと解釈が書かれています。シナイ山でもともと律法を聞いた世代は死に絶えました。この地に入ろうとしているイスラエルのこの新しい世代は、律法を再び述べて解釈してもらう必要がありました。申命記5章の本文に入りたいと思いますが、1節。さて、モーセは、イスラエル人を皆呼び寄せて彼らに言った。聞きなさい。イスラエルよ。今日私があなた方の耳に語る掟と定めと、これを学び、守りを行いなさい。神様の御言葉は、あなたの頭と心にあるだけではなく、足と手とがあるところに降りていかなければならないのです。神様は道徳規則を守ることを通して、ご自分が人間を救われるのではないことをはっきりと明らかにしています。道徳規則、つまり律法には何も間違ったことはないのですが、何か根本的に間違ったものが私たちのうちにあるのです。パウロはこのことをガラテヤ人への手紙2章の16節で次のように述べています。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、 ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。律法によって義と認められる人は一人もいません。なぜでしょうか？それは、律法を完全に行うことのできる人は一人もいないからです。ガラテヤ人への手紙3章の19節には次のように書かれています。では、律法とは何でしょうか？それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。律法の目的は違反のせいで約束をお受けになった子孫が来られる時まで付け加えられたものだということです。つまり、律法は子孫が来られる時までの一時的なもので、その子孫とはキリストなのです。ガラテヤ人への手紙3章24節から25節には次のように書かれています。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや教育係の下にはいません。律法は養育係がちょうど子供を学校へ連れて行くように、私たちの手を取って十字架に連れて行くしもべである養育係なのです。律法は私たちを十字架に連れて行ってこう言います。あなたは罪人で、あなたには救い主が必要ですよ。律法の目的は私たちに救い主が必要であることを示すことです。律法は神様の御心を明らかにし、そして私たちがどれほど神様の栄光からかけ離れているかを明らかにします。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。